FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの3章19節から24節。神が私たちが義となれる道を私たちに掲示してくれたというタイトルで見ていきます。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞く準備をしていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを罪人であった時に愛してくれたこと感謝します。私たちのために罪許される方法、あなたの前で十字架の恵みを通して私たちを義にしてくれること感謝します。今日あなたの御霊を通してあなたの愛と恵みについてもっともっと私たちに明らかにしてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。イエスキリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。今日は本当に皆さんと分かち合うことができて本当に嬉しく思っています。聖書全体のフォーカスというのはイエスにあります。イエスが私たちを罪からあがない、また私たちを罪の結果から自由にするために来てくれました。イエスの血がイエスを信じる人一人一人を義としてくれます。ローマの1章の16節で読むのが17節かな、17節では、福音には神の義が掲示されているということが書かれています。この義というのは律法から離れた義であって、信仰による義であるものであって、また私たちの良い行い、私たちの律法を守ろうとする努力からかけ離れたものです。私たちは律法を守ることによって義と認められるのではなく、イエスを信じることによって義と認められます。これが福音です。ローマの3章の19節から24節で、パウロはこの恵みの福音の力と深さを説明し始め、この福音が私たちの信仰の土台だということを言っています。19節と20節を読みます。私たちは知っています、律法が言うことは皆律法の下にある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。黙想の質問、律法の下にあるとはどういう意味ですか？律法の機能は何ですか？律法を守ることによってはどうして義と認められないでしょうか？19節は、律法が律法の下にある人たちに語っているというふうに始まります。人間、人類、すべての人というのはこの律法のもとにある権力と裁きのもとにいる。イエスを信じていてイエスの権威下ルール内で生きる人以外の話です。律法の下にいるということというのは律法を守らないといけない、私たちが完璧にできない のにも守らないといけない。キリストなしには私たちは律法によって裁かれるしかない。神の律法というのは私たち全人類が裁かれる基準となります。ある人は自分のことをすごい高く見て、自分の良い行いがどうやってか自分のために天国での位置を取ると思ってしまいます。しかし彼らが死んで神の御前に立つとき、彼らは言うことがありません。これがこの19節の意味です。 律法が律法のもとにいる人たちに語っている。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためですと書かれている。20節で、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。人は神への道がいっぱいあると信じたい、いろんな救われる方法があると信じたい。でもこの20章節では、誰も神の前で義と認められないというふうに、律法を通して生じるのは罪の意識だというふうに書いています。私たちがどれほど努力しても、良い行いをしても、自分の力で義を見つけようとしても、私たちは神の御前で義と認められることはないです。これは人間的な考えからに反するものであります。私たちは神様に自分の良い行いで受け入れられると信じたい。多くの人が、私はいい人だから神様は多分受け入れてくれるよというふうに言って、私はそんなにひどい犯罪も犯してない、人にも優しくしてきました、他の人と比べたらまあまあ悪くないというふうに言います。でもパウロがここではっきりとさせるのが、またローマの1章から3章ではっきりさせるのが、私たちは皆罪人であって神様の律法に反する生き方をしてきました。神様は相対評価で判断される方でもありません。私たちが優しかったか優しくないかでも判断しません。パウロが、律法が私たちの罪の意識をあらわにする、暴き出すというふうに言っています。神の律法というのは義であって良いものです。でも神の律法というのは私たちを義にすることはできません。それを唯一できるのはイエスだけです。反対に、律法というのは私たちが義ではないということを私たちに突きつけてきます。車を運転してて、私たちはスピードを守ることをあんまり心配しない時があります。私たちの頭の中では、まあ他の人もスピードを結構出してるから大丈夫だよねと思います。でも私たちの後ろに警察の車を見たら、私たちは突然法律を思い出し、70キロのところ100キロ出している。私たちは法律を破ったことを否定できない。同じように神の律法も私たちの罪を見せ、私たちの意識がに罪があるということを理解させるものです。ローマの3章20節、本当にみんな暗記した方がいいと思います。私たちがみんな暗記して、私たちの魂に浸透させるべきな箇所だと思います。なぜなら、人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。パウロはこの真実というのを何回も繰り返してきます。特にガラテア書では何回も言っていきます。ガラテアの2章の16節で、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じましたと書いてあります。またガラテアの3章の11節でも、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからですと書いています。私たちは許され、義とされ、神の御前で義と宣言されています。信仰というのが、私たちは私たちのためにイエスがやってくれたことに頼り、自分で得られるものに 頼らないということです。21節から24節、しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスにより贖いを通して値なしに義と認められるからです。黙想の質問、私たちはどうすれば神の御前で義人になれるでしょうか。その点においてユダヤ人と異邦人と同士で区別ができないのでしょうか。ある人がローマの3章21節から24節で、パウロのローマへの信者たちへの手紙が大きな極点に訪れるというふうに言っています。またパウロだけではなく、神がどのように罪人と向き合うかという極点にもなっている。一章の18節でパウロが神の怒りが不義と不敬虔のために表されているというふうに言っています。また3章の21節でも、今は律法とは関わりなく律法と預言者の書によって明かしされていた神の義が示されたということを言っています。イエスが来る前、人類というのは律法によって裁かれていました。でも今は私たちは十字架の恵みで義とされる。多くの人、もちろんクリスチャンも含めて、裁かれた罪悪感がある。でもイエスが私たちを罪、罪悪感、裁きから自由にするために来ました。十字架の前、人間というのは罪と悪魔の支配下に生きていました。でも私たちはイエスの死と復活によって自由にされました。旧約聖書というのはキリストの来る約束、その絵やシンボルでいっぱいです。またイエスがどのように犠牲となって私たちが神の前で義とされるかということを多く描いてきています。すべての人類は罪人であって、でも福音を通して神がこの罪の呪いというのを覆し、私たちを神様と正しい関係にしてくれました。福音というのは神の力であって、信じる者すべてが救われる神の力です。21節から24節ではとても簡潔に福音が述べられていて、私たちは神の恵みによって自由に神の義とされているということを教えています。私たちの罪の問題というのを対処する方法は一つだけです。私たちが神様との関係正される方法も一つだけです。イエスが私が道であり命であり真理なのですというふうに、ヨハネの14章の6節で、誰も父の身元に私を通してなければ来ることできませんと言いました。多くの人というのは神への道、永遠の命への道がただ一つだということを認めたくない。だから人が自分の良い働き、良い生き方で義になれると思ってしまいます。19節から20節でも見ました。21節でパウロは神の義が律法を離れて、律法とは関わりのない義が表されたというふうに言っています。旧約聖書でこの真実が何回も言われてきています。22節では、この信仰による義がイエスにあるものだというふうに宣言されています。 ユダヤ人もギリシャ人も関係なく、私たち皆罪人であって、神の恵みによって神の義と神の前でされるということです。神の律法というのは私たちをイエス、神の御子へと指さすものです。私たちは律法を自分の力で守っていくことによって義となれません。しかしイエスが律法のすべての要求をイエスが満たしてくれました。それによって神様と正しい関係の中に、神の生ける臨在の中に私たちを招待してくれ、神様の願うことを、私たちができることを可能にしてくれました。私たちが義とされることというのは、神様はご自分と正しい関係に人間を用いることを通してなさいました。神の義というのは、私たちがイエスに信仰を置くことによって現実となってきています。私たちは自分の行いではなく、信仰によって神の義とされ、律法の下で法的に無罪と宣言されるのです。義人とは、神の前には罪がなく、私たちが罪悪からも裁きからも非難からも自由にされていることを意味しています。義人というのは、私たちがただ内側だけ義とされているではことではなく、私たちが法的にも神の前でキリストの血によって罪なきものと神の御前でされている、私たちが罪を犯さなかったかのように見られる、キリストの私たちのうちに住まわれることによって、私たちの人格も変えられていきます。このプロセスというのを聖化と言われています。黙想の質問23節で、パウロが、すべての人は罪を犯したので神からの栄光を受けることができないと言っているのを説明してください。また神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められたことを説明してください。アダムとエバが罪に陥る前に、彼らは神と直接関係を持って、交わりを持って、神の栄光を表して生きていた。神の栄光というのは、神の人格と臨在が表す威厳です。アダムとエバが罪を犯し、神様との関係が壊れてしまい、もはや神の栄光を反映することができなくなってしまいました。23節では、すべての人は罪を犯し、神の栄誉を受けることができないというふうに書いています。私たちは神様の臨在の中で、神様の栄光を経験しながら生きるように作られています。罪が私たちと神様と神様の栄光からを切り離してしまいます。イエスが私たちの罪を許して、私たちが天国に、死んだ時に天国に行けるためだけに来たものではありません。イエスは私たちがもともと生きるべきようになところに戻して、回復させてくださるために来ました。それを通して私たちが神様と交わりを持ち、神様の臨在の中で生きて、神様の栄光を反映することができるためです。モーセが幕屋を建てました。神様が契約の箱が置かれたその幕屋のど真ん中の 市政所に住まわれました。でもそこは大祭司のみが1年に1回だけ入ることができる場所でした。神様の臨在に人が近づくことができないことを表しています。すべての人は罪を犯し神の栄光に届かない。私たちは皆罪人であって、でも信仰によって神の御前で義とされています。24節では、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められているからですと書いています。贖いというのは何か、自分のものだったものを買い戻すということです。第一ペテロ1章の18節から19節では、私たちは金や銀で買い戻されたのではなく、イエスの高価な血潮によって買い戻されたと教えています。私たちがもどんなお金を払っても、私たちは罪のための代価を払うことができません。でもイエスがこの私たちの負債をご自分の血によって支払ってくれました。救いというのは無償の贈り物です。でもイエスが支払った代価というのは安いものではありませんでした。古い賛美歌の言葉で大好きな箇所が、イエスがすべてを払った、だから私はイエスにすべてを払わなければならない。罪が残した紅の罪、イエスが洗い雪より白くしてくれたという歌詞です。ヘブル書がイエスが私たちの大祭司だと教えてくれています。ヘブルの10章の19節から20節で、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自身の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくれました。イエスが死んだ時、神殿の垂れ幕は上から下に向かって真っ二つに割れました。これが見せていたのは、十字架を通してイエスが信じる人一人一人に直接神様の臨在のもとへ入れるということを教えてくれています。私たちはこの義人やキリストの信仰にを通して得られる許しについて何回も聞いたことがあると思います。それでも私たちはこの義人という言葉によって何かピンとこないところがあります。この義人ということをはっきり理解し、福音のとっても単純な真実を理解することがとっても大切です。神様が私たちにどのように福音を通して義となれるかということを明らかにしてくれています。なぜ福音が良い知らせなのかということを復習したいと思います。一つ目、私たちは神の御前でイエスを信じることによって、イエスが十字架でやってくれたことによって神の御前で義とされることができます。私たちは自分の力で努力して律法を守り義となる必要がないのです。二つ目、イエスが私たちを罪の責めと裁きから自由にしてくれました。義人というのはイエスが私たちを無罪だと宣言してくれることです。三つ目、私たちはイエスの血によって自由に神の御前、神の臨在に行くことができるのです。これはすべて良い知らせです。一緒に祈りましょう。主よ、義人ということを感謝します。あなたが私たちの罪の代わりの代価を払って、あなたの十字架での血潮で私たちの代価を払ってくれたことを感謝します。あなたが あなたの御前で私たちは義としてくれること感謝します。あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたとの正しい関係に私たちを回復してくれたこと、またそれを通して私たちがあなたの栄光を反映することができることを感謝します。あなたの栄光が私たちの上に、また私たちを通して表されることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。